こんにちは、麻布学園 OB オーケストラポッドキャストです。こちらのポッドキャストは私長岡がオーケストラ運営やクラシック音楽あれこれや音楽家の方を招いてのインタビューなどをしていくポッドキャストです。というわけで今回もレギュラーゲストの伊沢くんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、毎年2015年から、2015年、16年、17年とラプソディー・イン・ブルーのソリストとしてお迎えしている、はい、そして今年も2019年8月12日の演奏会でも、ソリストとしていらしていただく山下洋介さんについてちょっとお話ししていきたいと思います。
はい。
で、山下洋介さんは、我々の大先輩、昭和35年に麻布学園麻布高校を卒業されたんですけれども、まあ、それのみ、もちろんそれのみならず日本を代表するジャズピアニストでもいらっしゃいます。でちょっと簡単にプロフィールを読ませていただきますと、まあ、1969年山下洋介トリオを結成。フリーフォームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に大きな衝撃を与える。国内外のジャズアーティストはもとより和太鼓やシンフォニーオーケストラとの共演など活動の幅を広げる。88年山下洋介ニューヨークトリオを結成。国内のみならず世界各国で演奏活動を展開されています。でまた近年で言いますと2016年にウィーン学友協会、まあ、通称ムジークフェラインで佐渡豊さん指揮の、トーン・キュンストラー管弦楽団と共演し、大成功を収められました。また、2018年の6月には結成30周年を迎えるニューヨークトリオの記念アルバム30光年の冬をリリースされましたという、
はい、
はい、
華々しい
劇の方ですか。そう、
この山下洋介さん第2回から来ていただいているということですけど、まあ、初回このどういう風なつながりで読んだかってこれエピソードありますか。
そこはですね、あの山下洋介さんが我々 その大先輩 OB であるということはもうあの私も前から存じ上げておりまして、まあ、ただ、はい、もちろんというかなかなか接点は全くなかったんですね。ここでちょっとどうしたものかと思いまして、でまあ、ちょっとあのインターネットの Google で調べまして、あの事務所のウェブサイトを発見しまして、あのメールでご連絡しました。そこから
じゃあもう正規ルート
ですね。はい、もう全くの正規ルートで特に何もなく普通にご連絡しまして、
あでもそれを受けて、まあ、快くこれも引き受けてくださって、
そうですね、はい、あの事務所にご挨拶に行きまして、
うん、
でのお話をしたところもぜひということで快諾していただきまして、でそれ以来お付き合いをさせていただいている、お願いしているという状況ですね。
第1回から、
はい、
まあ、ラプソディー・イン・ブルー、
うんうん、
まあ、日、
はい、
のソリストをやっていただいてるんですけど、はい、1回目はどうしてラプソディー・イン・ブルーになった
んですか。1回目ではやっぱりその山下洋介さんといえばラプソディーインブルーというイメージがすごくあって、
そうですね、
やっぱりそうですよね。それですごく我々その私も含めてオーケストラとしても一緒にやりたいというのもありますし、やっぱりその来ていただく OB の方々もやっぱり山下洋介といえばラプソディーインブルーっていうのがあると思うので、まあみんなでちょっと一緒に盛り上がれるのが一番この曲なんじゃないかなというふうに思
って、そうですね、まあ、やっぱりそのフルオーケストラってやるとなるとラプソディブルーがね、
そうですね、
いいですね、
うん、
なんかその、うん、まあ1回目2回目の演奏会来ていただいた時のどう感じたかとかなんかありますか。
あそこはですね、やっぱりそのすごくエネルギッシュで、このリハーサルの時からなんかリハーサルの時からもう 100% というか、
うん、
逆に何て言うんですかね、そのこういうとちょっと語弊がありますけど、なんかリハーサルの時もライブを聴いてるような感覚というか、
うん、そうですね、
うん、まあ、伊沢さんもちろん、伊沢君ももちろんその一緒に いたので分かると思うんですけど、はい、もうすごいエネルギーで、なんかこれここだけで、なんかこのオーケストラだけでシェアしてしまっていいのだろうかみたいな、もったいないというか、
ね、確かリハーサルもね、お客さんやってもいいぐらい、
そうなんだよ。しかも毎回必ずカデンサーがね違うじゃないですか。
そうですよね。そのソニーブルーはそのオケが弾くところもあれば、うんうん、そのパートとパートの間にそのピアノだけになる、本当にジャズの、まあ、アドリブになるところがあるわけですけど、まあ、そこがまあそのジャズピアニストの腕の見せ所というか、クリエイティビティが一番出てくるところなんでしょうけどね。
そうですね、
まあ、それが本当にものすごく良くて、まあ、オケにいる人たちもみんな感動するような感じですよね、いつも。
そうですね、本当に。だからその毎回一体なんかどこまで飛んでいってしまうんだろうというか、
そうなんですね、もうなん
か地上からなんかロケットが打ち上げられて、うん、なんかあれそろそろ着陸かなと思ったらさらに行って、なんかもう宇宙空間まで。
そうですね、本当に帰ってきてくれるんだ。だからなんか僕らのそのオケの譜面には、まあその飛び立つ時のそのまあ、アドリブの始まりがちょっと書いてあって、ピアノので最後のそのアドリブが終わるところみたいなところが書いてあって、まあ、そこに戻ってきてくれたら、あ、ついにそのオケのところオケも入るぞっていう感じで準備するわけですから。でもその間何もわからないので、あの一体いついつここに来るんだろうっていうのをね、みんな待ってる感じになるんですけど、
だから、うん、逆に言うとその感じが本当にその予定調和を破壊しているというか。
そうですね、なんかその緊張感ありますよね、
う
ん、
そうそうそう、すごくね、すごくあると思うんですね、うん、やっぱりなんかなんていうんですかね、そのその本当にアドリブっていうところが、うんうん、
やっぱそこは普通のクラシックとは全然違うところでもありますよね、うんうん、それは本当に確かに、まあそれは楽しさでもありますけど、
本当にそうですね。
あと僕はすごく覚えてるのは、なんかその第一回のまあ、ラプソディンブルーが、まあまあ、かなり盛況に終わって、でその、まあ、2回目も全く同じラプソディンブルーをやることになったじゃないですか。それが、まあ、演奏会でいうと第3回の演奏会ですけど、でなんかまあ1回目ですごく成功してるのに、で、まあ、2回目全く同じ曲やると結構プレッシャーな気がしてたんですけど、でもなんか山下さん の, あのアドリブがすっごい進化してる感じがして、もうそれに ものすごく感動してたんですよ、僕は。で、なんかもう2回目の方がすごかった、うん、で、なんかもう年々パワーアップしてる。
それは一つ言えることは、そのやっぱりその信頼関係というか、はい、その一体感がすごく増してるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ私はそう、すごくそう感じていて、なんかそのやっぱり最初はまあ、いかにその後輩であるとかいろいろそういう関係あるとはいえ、やっぱり初めてのソリスト山下祐介さんと初めてのオーケストラ、その初めての関係だったのが、まあ2回目だと、まあ、2回目3回目2016年2017年になっていくと、すごくその気心のもう知れたあれというか、まあね、実家のような安心感というと言い過ぎかもしれないですが、まあそういったところがすごくあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうです、確かに、うん、山下さんも安心して飛び立ってる、
そうしていただけていたんじゃないかと
想像ですね。
そう
そう、でも、そうかもしれないです。
でも実際それはすごく、うん、あのレセプションなどでもおっしゃっていただいてます。
そう、
まあ、なのでそういったところはね、本当にそうですね、すごく毎回で、しかもそのオーケストラ側もやっぱり何回もやっていくとどんどんその慣れていって、
うん、
やっぱり大事なところのアンサンブルに集中していけるの で、
う
ん、
そうですね、
それもあって、まあ、山下洋介さんも安心して、まあ、そういうふうに自由にできるっていうところがあったんじゃないかなというふうに、うん、
我々もパワーアップ、
そうですね、お互いその切磋琢磨でパワーアップしていける、ね、
はい。なんかあと僕が覚えてるのは、山下洋介さんの靴下が本番の衣装すごく可愛くてそれもなんかすごくなんか チャーミングですよ、よかったな。
おー、え、ちなみにどんな靴下でした？
なんかそのまあ上は白いシャツに黒いベスト着てて、黒いズボン、黒い革靴なんですけど、そのピアノで座ると靴下見えるじゃん、
うんうんうん、
それがすごく黄色かったんですよ。 なんかそれはすごいなんか可愛い感じ。
ああ、
なんか
可愛い。それは
聞いてた、まあ、客席にいた人たちに聞いてもなんかそれ結構目を引いたらしくて、いいなっていう。
いやそれちょっと僕も注目します。
そうまあ注目ポイントですね、はい、次回も、
はい、
今年のどんな靴下を履いてこられる
のか。そうですね、今年の8月12日山の日、ね、月曜祝日もぜひ注目されしていただければというふうに。
そうですね、
はい、でね、あのちょっとニュースでもありましたが、あの昨年の年末にあの怪我をされて。
あ、そうです
ね、そうね、うん、あのちょっと骨折をされてしまったんですが、まあ、あのもう回復されて演奏活動も再開されているので、うん、すごく安心いたしました。
さすがです。
本当にね、今年も楽しみですね。さらに、まあ、もう5、6、7、2015、2016、2017、4回目のね、もう共演ということで。
はい、いや、楽しみですね、う
ん。楽しみですね、本当に。
まあ、山下洋輔さん以外にも、まあ、鈴木雅史さん、山下さん以外にもたくさんそのすごい多くの方々が来ていただいているわけですけど、うん、他には本田誠二さんもですよね、ピアニストの、
はい、そうですね、そう、本田誠二さんは2015年に黒田隆弘くんの新曲で、はい、ピアノで共演させていただきまして、まあ、あとその時のアンコールの効果でも一緒に演奏していただいた、
ね、
本田誠二さんは、我々、まあ、上の先輩はプロのピアニストでいらっしゃいまして、
はいはい、
またあのすごくラジオなどでも活躍されていまして、
そうですね、
この、まあ、NHKFM のリサイタルノバという番組で支配人ナビゲーターとして毎週司会を務められています。また、オッターバというインターネットラジオ、うん、曲でも週1回プレゼンターを務められています、はい、でまたこのプロフィールのところでね、いろいろ面白いところがありまして、おしゃべりとダジャレの口八丁手八丁名人、文章もよくし CD の曲目解説も全て自分で書くと、で英語フランス語に堪能で他に4カ国語を理解します、料理好きで IT に強く京都博士泳ぎの達人と、まあ、とにかくマルチに
これがもう本人のプロフィールに書いてあるっていうのが
っていうのが面白いですね、うんうん、もう実際本当にこの曲目解説も実は麻布 OB オーケストラでもお願いしてまして、はいはい、でまあ、あの来ていただいた方はあのご覧になったかと思うんですが、はい、そのラプソディンブルーのね文章がもう
本当に面白い、
面白い
で好評ですね、
好評です、ね、あれを読むためだけにぜひ来ていただいて、そういう過言でもないというぐらいの、ね、
プログラムノートと靴下を目当てに、
そうですね、
来ていただきましょう、
はい、本田誠二さん、まあ、あとやっぱり外せないところがね、親父ギャグというところがあるなと思いまして、はい、もうすごく印象に残ってる親父ギャグが一個ありまして、はい、鈴木雅人さんが、
はい、
あの東京芸術劇場 の, あの記念公演でジョアド・ビーブルという演奏会をされたことがあって、はいはい、その2011年かなの時に、何や2011年、2015年かな、ちょっと後で見てみます、はいはい、その時にいろいろスピーチのところでいろいろお話ししたときに、まあ、ジョアド・ビーブルというところで、
はい、
ヤクルト・ド・ビーブル、あではなくジョアド・ビーブルみたいなのがあってあ、なるほどみたいな、本当に、
なるほど、
それがなんか事前に用意していたのかもうわからないんですが、結構その、
まあ、なんかパッと
そうすごくね、もうそういったものがどんどん、まあ、そういったものがどんどん連続で出てくるような感じです
ごい、
はい、
なんかお話ししてもらうっていうのもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、確かに
開演前のに雅史さんとか、
うんうん、確かに毎回プレトークとして、そうですね、はいはい、その鈴木雅史さん、山下洋輔さん、あと平秀明校長先生、
そうですね、
と3人でお願いしていますよね。そうですね、そこで本田誠二さんも、
はい、親父ギャグをぜひ披露していただくというの
すごくお願い、ぜひお願いすればね、していただきたいです
ね。はい、
あの本当にもちろん親父ギャグだけじゃなくてピアノも素晴らしい方で、まあ、ピアノとしてもぜひ何かそうですねご一緒したいなというふうに思いますよね。はい、じゃあ続きまして今回も新曲を作曲をお願いしている黒田隆博さんについて話していきたいと思います。
そうですね、この方も麻布学園の OB の方ということですけど、はい、長岡さんと、まあ、割と年が近い方ですよね。
私の2つ下なので2008年に麻布高校を卒業して、でその後東京芸術大学の作曲科に、はい、入られています。で実はあの現役の時一緒にその管弦楽部にいた時は、はい、作曲しているというのはあまり知らなくてですね、むしろあのファゴットを吹いてたんですね彼は。
そうなんですね、はい、
ファゴット奏者。ファゴットといえばそういえば鈴木雅人さんもファゴットでしたね。
あ、そうか。
そう、ファゴットと、まあ、フルートもね、
うんうん、
吹かれてましたけど。
なるほど、
はい。
でまあ、2014年の第1回の演奏会の時に、まあ、曲を頼んで書いていただいたということですけど、はい、うんうん、この時はどういうふうな関係で。
この時もこの時はやっぱりせっかくなんだろう、曜日オーケストラを新しく作ってやるということで、まあ、何かしらその新しい曲、世界初演の曲をもにチャレンジしたいなというふうに思って、うんうん、まあ、そこでちょうど、あ、そういえばあの作曲をねしている後輩がいるなと思って連絡したっていう、
は
い、
なるほど、
そうですね、ところですね。
でこの第1回の時に作曲していただいたのが、はい、マルチプロセッシング2
と2と
曲です。
はい、
この時これはどのような、
この曲はですね、まあ、結構あのリズミカルというか、まあ、あのかなり複雑にそのテンポが絡み合う曲で、
はい、
でまあ例えばチェロだったら手で楽器を叩いて、
あ、
音を出したりであったり、
はいはい、
まあ、そういったところでかなり
特殊奏法、
そう、まあ、あと変拍子があったりして、
はい、
でまあ、かなりその集中力が試されるような、でもすごくなんか聴いていても気持ちのいい曲でしたね。で、まあ、あとさらにその演奏会ではチャイコフスキーの5番が、はい、あのメインというか交響曲として演奏されたのと、はいはい、まあ、あと麻布学園の校歌がその後アンコールで演奏されたんですけども、
はい、
まあ、そのメロディーモチーフが中に散りばめられてる、そう、
面白いですね、
そう、というような、なのでちょっと分かる人はクスッとくるようなところもあったりと、そういう曲でしたね。
で第2回の時も同じように作曲を、
そうですね、
頼みしていて、はい、その時がブロードランドスケープという曲を、
はい、
だったんですけど、
はい、
まあ、それは僕もあの演奏してはいなかったんですけど、まあ、近くで見てたんですよね。
あれ？あれ？
乗ってなかったんですよ。
あ、そうだった。
そうです、実は。
あ、そうか。確かに。
だけど、まあ、袖から見てました。
編成がね、ちょっと違ったんで、楽曲によってあの時、
そうですね、
あ、そう、うん、そうなんです、そう、いや、そうですね、でもこの曲はかなり挑戦的なね、
はいはい、
曲で、
まあ、みんながあの、うん、ストップウォッチを見ながら演奏するっていう感じですよね。
そう、
楽譜に何秒の時に何をするっていう指示がたくさん書いてあって、まあ、みんな手元の携帯の秒数を見ながら
そうい
ろいろやるという、
そうなんですね。しかも、むしろスマートフォンの方が良いというような感じ。
ああ、そう、
確かそう、そうですね、そう、ストップウォッチでも、もちろんストップウォッチでもいいんですが、まあ、スマートフォンでもいいと、はいはい、
まあ、みんなその画面を見ながら、
そうですね、うん、
だからまあ結局指揮者がいらないっていうことなんですよね、
う
ん、そのみんな秒数で決まっているので、
そう
です
ね、やることが。そう、
で最初に雅人さんが出てきて まあ、一応初めの合図だけをして、まあそのタイミングでみんながストップウォッチをスタートして、で正人さんはもう帰るって、それでで袖からで僕一緒に見てました。
何が起こってるのか。そうですよね。そう
で、なんかそのやる内容も面白くて、まあもちろんそのチェロを叩くだとかそういう特殊奏法みたいなあるし、まあ管楽器が吹く振りをしたりとか何も音は出さずにとか、あとはまあ打楽器が本当に面白かったなと思って、なんかシンバルをコントラバスの弓で弾いてなんか怪しい音を出すとか。
あ、ありましたね。
そう、あともう見たこともない、なんか貝殻がいっぱいぶら下がったみたいな、なんて形容したらいいのか分かんないけど、そういうブドウみたいな楽器があって、それをジャラジャラ鳴らしたりとか、一体どっから持ってきたんだろうみたいな。
あれはもうパーカッションパートの宮田くんがあの旅行先で宮古島で
そうなん
だ、違ったかな、
採取してい
く、そう天然の、はい、
まあ、そんな感じの、まあ、かなりユニークな、
うん、
まあ、あとはあれですね、あのスピーカーを使ってもいて、うん、まあ、スピーカーがホールの上にあって、まあ、そこから黒田さんが、まあ、作ってきたその音源がいろいろ流れるみたいな。でそれと、まあ、オーケストラの そのストップウォッチを見ながらいろいろやるのが同時に起こるっていう感じ
でしたね。そうだ、ボロードランドスケープっていうこの題名がその借景、
はいはい、
景色を借りるっていう、その、まあ、英語の意味で、英語の単語、英単語で、はいはい、そのアイデアとしてはそのスピーカーの音、うん、あれが結構その外の音というイメージ。
そうですね、まあ、実際日常でまあ聞こえるような音が結構入ってましたね。
すごくなんか謎の叫び声とかも
入っていて、そうです、ね、
結構刺激的な音ではあったんですけど、うん、まあ、それをなんか借景、その音を借りているみたいな、
はいはい、
外の外界の、だから演奏会のところから言えばその実際のホールの外の音を借りているというような、
はい、本来なら聞こえるはずのない音を持ってきてるってことですね。
という、そうですね、まあ、かなり挑戦的な、
そうですね、
あれで、まあ、楽譜もすごくなんかあの新聞紙をくしゃくしゃするっていう指示があって、
あ、ありました。
その画像があのツイッターでかなりバズっていたりとか。
あ、そうなんですね。
そうですね、2000リツイートぐらいされてました。
そうです、まあ、かなりそういう、まあ、ネット起きしそうな部分も結構ありますよね、そういう
良さが。なのでぜひあのちょっと可能であれば動画なども公開したいなと思ってます。
あ、そうですね、結構見てても楽しい、
まあ、そうですね、
そうですよね、
まあ、なので、まあ、およいちょっと公開などもできればなと思います、はい、
そうですね、
でも今年の夏の演奏会でもまた新曲をお願いしていますので、
今制作中ということですので楽しみに。
そうです、そういえばあのこのポッドキャストにもね、今度来ていただいていろいろ
なんか
お話伺いたいですね。
そうですね、それも良さそうです、
うん、というわけで、はい、8月をお楽しみに。
はい。